やはりこの一般的に知られているのが、外にある功徳。だから人間が本能的に持っている根本的な弱さ、何かに頼った方が楽だという、そういう思いに基づいているんだなと思います。ですから混同してしまうというかな、功徳というとどうしてもやっぱり外にあるものだと考えてしまう。そんな様子をですね、鎌倉の大本山円覚寺の館長を務められる横田南嶺老師という方がですね、こういう指摘をされてますね。丸4番です。物に頼るか功徳に頼るかというところですね。ちょっと読んでいきます。本を読んで学ぶことは決して悪いことではありませんが、読んで得た知識に執着したり、囚われたりしてしまってはいけません。自分が本を読んで得た知識は真理全体のわずかな一部分に触れたに過ぎません。そういうことが分かるようにならないと、自分の得た解釈だけにとらわれてしまい、執着となり、他人との争いのもととなってしまいます。臨済前時に任枠を受けることなかれという言葉があります。人の言葉に振り回されてはいけないという意味です。もちろん学ぶことを全部否定するわけではありません。大事なことは学ぶことによって何に気がつき、何を得ていくかであります。人は任枠を受くることなかれが難しい環境です。今はですね、今は任枠を送ることなかれが難しい環境です。電車に乗れば携帯電話をチャッチャチャッチャといじって何やら振り回されて、かえって自己を見失っているとしか見えない人たちを大勢見かけます。時には携帯電話を切り、本を閉じ、何物も求めず、ただ自分が今呼吸をしていることだけを味わって、静かに自己を見つめて座ることが情報社会の今日にあって、ますます必要なのではないでしょうか。そうでなければ自分の得たわずかな知識に執着し囚われ、果てには争いが続いてしまいますというふうに書いてありますけれども、すいません、先ほどレジュメには坂村新民さんのですね、詩が載ってましたね。ちょっとすいません、省略してしまいましたけれども、まあまあ言いたいことはですね、ですから、両の武帝のですね、陥った問題を現代風に言えばですね、このような、南嶺老師のお話になってくるかな。頼るものでもですね、形があるものだけでもないですよね。形のないもの、この、南嶺老師の話に出てくるのは知識っていうのもそうですね。形がない、そういうものに頼る。今だと SNS などの、ね、電子社会、これのいいねっていうボタンがあるらしいですけどね、これもその一つかもしれない。ついつい自分の外にあるものを頼ってしまう。いいねボタンをたくさん欲しい、ね、評価してほしい。そして今後時代が進めばですね、もっとたくさんの知識をいかに持つか、いっぱい詰め込んで、そしてその知識をに頼ってですね、知識集めに邁進していく、そういう流れはですね、これから、止まらないどころか、ますます、ね、進んでいくんだろうというふうに思います。ですがこれもどんな時代が進んでもですね、人間が生きる限り本当に頼るべきものはですね、そうした外にあるものではなくて、やはり心である、自分の内にある心である、と本当に支えてくれるものは自分の本心、これなんだ。その自らを助け支える心こそ、功徳という私たちが生まれ持って持っている性質というものだと思うんですね。ですから無功徳とは、私たちが自分の心と向き合って功徳を発見するための教えだと。外にある、外にはないんだ、自分のと向き合って自分の中に発見しましょうという、そういう教えですよね。少しここでですね、私が自分の功徳に向き合えてなかったなという話ですけれども、4年ほど前ですかね、そこのさっき言いました修行道場の徳源寺に薬草といって、お葬式の手伝いで呼ばれたんですよ。で、6人横に並んでね、3人3人ってチンポンジャランってやつですね、両八という葬式に呼ばれて、 で同士がまあ老子で、そしてお経を唱えるんです。で そこには私の10個先輩、道場でも10個ぐらい先輩だった方もおられて、それでですね、お葬式が終わった後に控え室でこんなふうに言われたんですね。院さん、私松陰だからね、院さんって呼ばれるんですよ。院さん、あなたのねお経には色がついとるなって言われたんですよ色がついてるって。その時どんなお経を読んでたかなって思うとですね、まあとにかくね大きな声出すんですよ。それは道場で習いましたからね、大きな声で読めて。でもおそらくですよ、その時私は隣の和尚さんね比較して俺の方が大きな声出して読んでるぞってね、もちろん一生懸命読むことで、ね、個人様に、ね、泣き方に、ね、伝われという思いもあった。それは嘘じゃないです。だけれどもどっか ですね、こんだけ俺は大きい声出してるんだと、うん、なんで他の人声出さないんだろうなんていうふうな、そんな自分の勝手な、ね、考えがあって、それをどっかで押し付けてたかな、うん、で相手をこうなんていうんですかね、あの他の人たちに対して、まあ、言葉であれですけれども、もっと声出せよっていうようなことをですね、どっかしらで思ってたかな。その張り上げ方にその先輩は気づいて 見抜いてですね、あんたのお経には色がついとるというふうに言われたのかなってね、今思うと恥ずかしい限りです。でもそれ言われたことによって気づけたんですよね、うん、言われなかったら気づけんかった。俺がいいお経を唱えしてんだってね、ずっと思ってたかもしれないですね。それはそれを繰り返してたかもしれない、うん、でも、まあ、お経というのは、まあ、それぞれだと思いますけれども、やはりあの耳で唱えるなんても言いますね。やはりこの調和をしながら、でもそこに、ね、個々個人に声色とか個性ありますから、それをそのままもその持ち味で一生懸命ただただねお唱えすればいいんだけれども、だけど私はそこに自分のですね何かこの外にですねこの評価を求めて褒めてほしいとかね、どっかそういうものがあったんかなと思うわけです。そのまんま自分が一生懸命ただお唱えすればよかったのに、そのことになかなか気づけてなかったな、そう思うとですね、単にお経を読むというのもやっぱりこのいいお経とか悪いお経とかそういうことも思わない、ただ一心ですよ。このフレーズ般若心経漢字財宝さ、この一呼吸一呼吸一文字一文字ですよね、これをただ一生懸命、まあイメージとしてはタッチ&リリースっていうんですかね、漢字在母さ、触っては離れ、この声にですね意識を巡らせるわけですから、一文字一文字、それを一生懸命やればいいな、まあ、でもそのことに気づかせてもらったのもそういうまあ失敗というかですね、先輩のご助言があったからかな。ですからやっぱりこの私たち気づかんうちにですね、お経を読むにしても何するにしてもいろんなことを考えて、そうしてまあ、いろんな自分の思い込みですね、決めつけ、こうしなきゃああしなきゃ、こうするべきだ、そういった思いにとらわれてしまっているんだな、それに気づかないうちにいろんなことをこう妄想するとです。だからこんなまあ時にもやはりこの無垢毒だなというふうに思うわけですね。ただただ目の前のことに向き合っていく、ね、一文字一文字一呼吸一呼吸ということを今あの改めてこの無垢毒ということを思うとですね、ああ考え直させられたなということをあの思ってきました。まあここまで話しましたけれども、一方でですね、人間がこの苦毒を外側に求めて、まあ、雑念まみれ、妄念まみれになるってことは、それだけうまく生きよう、よく生きようという表れでもあります。だから悪いことじゃない。悪いことじゃないです。一生懸命生きようってしている証です。ただですね、 まあ、先ほどの六太郎氏が言われるようにそればかりを続けていくとおかしなことになっていくんじゃないか、いつの間にか自分自身を見失って生きる意味も見出せなくなってしまったり、いつの間にか一番大事な本心というものを見失ってしまうということになってくる。そんな時に無垢毒という言葉が意味を持ってくるのかな。何かすることに行き詰まったら何もしない、ただ自分と向き合って自分のその本心本性性質、まあ、苦毒を発見していく、それがですね生きる力になっていくんじゃないかなと。そのあたりをこの、まあ、昭和の瞑想と言われたですね、名高い皆さんご存知の山田無門老師がこのようにおっしゃってますね、丸5番ですね、レジュメの無垢毒という性の重点って書いておきましたけど、心の中に雑念がありますと物を正しく認識することはできません。私たちはいろいろな経験を持ち、また知識を持って物を判断していきますが、心の中にたくさん念を持ってそこから毎日の判断を下していくのでありますが、それが間違いのもとであります。どなたかが書かれたエッセイに、神戸あたりから大阪の会社に通うのに毎日電車に乗って通うが、電車の中でよく新聞を読んだり週刊誌を読んだりなさる方が多いが、自分は何もしない。電車の中で静かに座って呼吸を数える。大阪に来る間に500いくつだか数える。そうすると、頭の中がカラッとして何も思うことがない。その何も思うことがない心で会社へ行くから実に気分がいい。みんなに気持ちよく指図ができる。自分も気持ちが良いが、指図される方も気持ちがいい。これが毎日の電車の中の自分の工夫だ。そういうことが新聞に書かれておられましたが、とかく私たちは人を見るのでも、その時の新しい感覚で見ずして、心の中に溜まっておる過去の記憶を通して人を見る。いつでもそうであります。そういうもので人を判断し、人に触れていくので、人間関係が非常に不純であります。だから毎日の人間関係が常に難しいのであります。それでは救われません。過去を全部忘れてカラーッとした心で物に触れていきますと、山を見れば山が新しい、海を見れば海が新しい。事実、昨日の山も今日も海も山も海も今日とは違う。朝顔の花も違う。毎日新しい意識で新しいと見て人と仕事に接していくならば、それが苦毒というものであるっていうふうにおっしゃってますね。先ほどの横田老師とも共通したことをおっしゃっていられる。無門老師というのは念を持たないというふうなですね、心の面をおっしゃってますね。何も思わんでいいんだと、何も考えないという時間がやはり人間には必要なんじゃないかなというふうに思うわけですね。そうすると本心が見えてくる、本当のことが見えてくる。お話の中では電車の中で数を数えるという話があります。これは座禅と同じですね。それは数を数えるというのは何も考えないというこの、何も思わないというのは訓練しないとなかなか難しいんで、初めにはまずは呼吸を数えるという数息感といってね、そういうふうに言われますけれども、その分ですね、やっぱ数えることで雑念を思わないようにするための一環ですけれども、だからやはりこの座禅するということはですね、やはりこの無垢毒だと、何も思わん、ただ今の一呼吸ですよね。これが私は生きる力の重点というふうに思います。普段やってる行為、生きるための働くための行為を一旦やめて、この無門老師の言われる何もしない、何も考えない、ただ自分と向き合ってすり減ってしまった生きる力を充填する、そんな時間を過ごすための行いが私は、座禅であろうかなと、これはある一面ですけどね、座禅の。それそんなふうに思うわけです。だるまさんが転んだ、ね、七転び八起き、冒頭でも言いましたけども、これもそうで、転ぶとはですね、自分はなんで転んだんだろうって、それまでの自分を見直すことになる。そして起き上がる。起き上がるときは、誰の力でもなくて自分で起き上がります。 立ち上がります。自分で、自分を見直すというのも、起き上がるというのも、誰かがくれる恵みとして与えられたものじゃない。すべて誰かに言われるんじゃなくて、自分自身で普通に自分に今も備わっているものですよね。修行したり勉強したりして得られるものじゃなくて、初めから持っているものだと。性質ですから、親に産みつけてもらった瞬間からある。そんな素晴らしい働きを私たちは備えているんだですね。最後にですね、この功徳というものがちゃんと備わっている、それを発見していくっていうのを日常生活の中で見たいなと思います。これはですね、レジュメで言ったら、まあ、6番になりますけれども、書いてあることは私が途中から話しますんで、まずはこちらのを見ていただいて、これはですね、ゴミ拾いという幸せっていう話なんですよ。渡辺哲夫さんという社会福祉についてですね、終末医療とか看取り介護とか、こういうものについて、書かれているコラムの中で、老いの風景ということで、そういうタイトルでゴミ拾いという幸せという話なんですね。これはある男性、三木雄さんというですね、65歳の男性の話です。三木雄さんはですね、ある会社で経理の仕事をして、で何年か、まあ、ずっとその仕事をしていて、ようやっと、ね、定年を迎えたってんですね。65歳ですからね。そして、次は、嘱託職員として年金をもらうまで、ね、働く。そうしてやっと、まあ、本当にそれを終えて自由を得たんだと。もう完全に仕事も手放して、自由を得た。さあ時間があるから、これから好きなゴルフいっぱい行ったり、友達と飲みに行ったり、ね、いっぱいしようというふうに考えていた。だけれども、好きなゴルフ出かけても友達と話してても全然楽しくないって言うんですよ。また家にいればですね、奥さんと妻とね、ずっと顔をつき合わせているわけですから、まあ、今まで、ね、会社に行ってる間は顔見なくて済んだって言ったらあれですけど、急にその時間が増えるわけですよね、家にいる時間が。そうなると、一緒にいる奥さんまでなんかちょっとこう疎ましく感じると、そんな風な心になっていったって言うんですよ。子供たちも寄ってきてくれない。会社の連中、ね、親しかったつもりなのに仕事辞めたら一切連絡くれない。年賀状も来ない。つまらんな、つまらんな。俺の人生もっと意義があるもんだと思ってたのに。と愚痴をこぼしていたらですね、友達がですね、お前もしかしたらちょっと鬱になりかけてんじゃないかって言われて、よかったら今度ボランティアでもやってみたらどうだって言って誘われるんですよ。それで公園の清掃ボランティアに行ったってですね。それからが、まあ、次の文章に載ってますけれども、ちょっと抜粋したので読んでみたいと思いますね。勧められるままに公園の清掃ボランティアに参加した三木雄の悩みはさらに深まることになった。庭の雑草どころではない、空き缶、ペットボトル、タバコの吸い殻、菓子袋、拾っても拾ってもゴミは減ることがない。これはキリがありませんな。活動を続けてらして虚しくはないですか。といつも晴れやかな顔をしてゴミを拾う老人の傍らで三木雄が尋ねると、一つ拾うと一つきれいになる。それが心地いいのですよ。ゴミがなくなったらきれいにする、すがすがしさも味わえませんからね。捨てる人の気持ちはともかく、拾う人の心は拾うことで確実にきれいになるんです、と老人は手を休めずに答えた後で、あなたのような仲間も増えますしね、と三木雄を見きながら染み通るように笑った。そうか、そうだったのか。三木雄は弱い65にしてようやく人生の秘密を垣間見たような気がした。汚れたら拭き、また汚れたら拭く。生きる充実感は結果よりも拭くという行為に付随していたのだ。さて、私は向こうの茂みを拾いましょう、と みきおの瞳は久しぶりに輝きを取り戻したというこういう話でしたけどね。ですからこの中には心がね180度くるっとこう転換があったと思いますね。功徳が外にあるんじゃなくて内にあるんだ、ね、新しい自分にあったわけですよ。つまらないつまらないってずっと言っていた、ね、そうした人生がゴミ拾いということを、ね、一見楽しくないということを通してゴミ拾いを通して楽しくなってしまう、人生がガラッと変わるわけですよね。転じるっていうのは転ぶっていうのも同じですね。転じていくっていうのは転ぶんです。一度転んでこれまでの人生のものの見方を見直す、そうすることで自分一人で生きてんじゃないんだ、多くの人や自然や、ね、あらゆるものに支えられながら生かされていると自ずから気づいていく、気づいて行ける、そういう心を、ね、私たちは誰に言われんでもちゃんと持ってるってことですね。そうしてこれまでのご縁にですね、自ずからですね、感謝していける、ああ本当の幸せってこういうことかな、外に求めるんじゃなくて生きる充実感は結果でなくその行為そのものだと、やはり私たちの心の中にあるんだということ、これもですねちゃんと向き合っていく、そうじゃなければですねそんな新しい自分には出会えないと思うわけですね。ですからやっぱりちゃんとこの心の中にあるですね功徳性質というものがちゃんと働いてるからですね、私たちはこうしたですね日々の中でも、ね、ああそうかって気づけたりですね、はあ、ありがたいなって、ね、そんな瞬間瞬間というものがちゃんと訪れるわけですもんね。その心に出会うというのがやはり私たちの修行でありですね、座禅であり、写経であり、ね、読経あるいはお掃除もそうでしょうね、そういう心を確かめていくというのが私は修行ではないかなと思うわけです。みきおさんを初めてですね定年を迎えてやっと、ね、自由を手に入れたと喜んでゴルフ行ったり、ね、友達と飲みに行ったり、つまらないつまらない、もっといいものもっといいところに功徳を外に求めて不満だ不足だと言っていたところがです、ね、このご老人の一つ拾うと一つきれいになる、それが心地いいのですよ、そのことでその一言で、ね、ハッとするわけです。ゴミを拾うというのは、ね、自分の心も汚れも取っていくと、心の迷いを取っていく、誰しもがこの心の汚れというのが あるわけですね。いろんな煩悩、ね、妄想、ね、そうしたものをこう、まあ、手放していく。そして次の言葉ですもんね、ゴミがなくなったらきれいにするすがすがしさも味わえませんからね。つまり汚れてなきゃですね、きれいになる喜びもわからんわけです。迷わなければ本当の幸せだったり安らぎというものも味わえない。ですから迷いと安らぎは二つじゃない、やっぱり表裏一体ですよ。喜びと苦しみ、ね、表と裏です。いろんなこのままならないご縁もですね、それをちゃんとですね、その側面には私たちの救いの種、喜びの種となる、そう気づいていける、そういう心がちゃんと私たちにあるんだ、功徳はすでにもうあるんだと、そういうことをですね、この無功徳というのは教えてくれているんではないかなと思います。最後にレジュメの最後の最後ですね、7番ですね、これはもう締めです。これはある先輩から教えてもらったんですけどね、まあそんなことを言ったってね、無苦毒って言ったって和尚さんそんな風に簡単にね、いろんなものをね私受け入れられませんよ、苦しい時は苦しいし辛い時は辛いよって、まあ、おっしゃる通りだと思うんです。ですけれどもね、そうした自分自身のやっぱりこの心というものを静かに見つめる、その実践としてこんなことがあるんですね。身近な座禅ということで読んでいきます。お墓でもお仏壇でも手を合わせる前、ろうそくをつけて線香を焚きます。あの時間が実は座禅です。 およそ10秒くらいですかね。それは呼吸を整えて手を合わせる準備をしている時間と言えます。だから手を合わせればおのずと自分のいただいてきたご縁を感じるのです。こういうふうに先輩に教えてもらいました。私たちどうでしょうかね。お墓の前、お仏壇の前、いろんなご縁感じずにはいられない自分がちゃんとそこにあると思うんですよ。でも他にも手を合わせるときある。ちゃんと1日6回あります。いただきます。ごちそうさまですもんね。あれね、まあ3食食べれば1日6回。あれも目の前のご縁をちゃんと大事にする。で、ごちそうさまってそういう意味でしたもんね。地層ってね、走り回ってここに一つ一杯の、ね、お茶碗にご飯が来た。ここにはどれだけの人たちが走り回って、ここにやってきたのかと。そういうこと全部ご縁感じていただきます。ごちそうさまですもんね。ちゃんとそうやって、まあ、実践している普段から私たちは、そういう恵みをですね、ちゃんと私たちは心の中に生まれ持ってきたんだということを、皆さんですね、どうか信じていただきまして、それを生かしていく人生というものをですね、またご一緒に考えていただければ幸いに存じます。それにはですよ、その心がちゃんとあると、そのことに気づくには、いつの間にか私たちは功徳を別のところに求めているんだということに気がつかないといけないですね。ついつい外に求めてしまうんだと、そういう自覚をしておけば大丈夫です。その自覚が、あ、ちゃんと自分の中にあるんだということにちゃんと気づいていける。ですから私たちどうしてもね、自分の視点で物見ますからね、いろんなもの外にね、全部ついてますよね。目も鼻も口も全部外側に向いて、矢印が外に向いてますけれども、あ、今自分の、私は物事の一部しか見てないんだな、自分の尺度でしか見てないんだなという自覚をしていくことが、その矢印を逆にですね、内に向けて、ちゃんと自分の中に功徳があるんだということでと、つながっていくというふうに思いますってね。それに、まあ、そうしたことに、ね、気づかせていただけるのがこの無功徳という教えであろうと思います。最後になりますが、そうしたですね、自分と向き合うですね、実践として、ね、これからもですね、清秀寺様のこの無名会、ね、座禅会、法話会に身を投じていただきますようにお願い申し上げまして、私の拙い話を閉じさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。